Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verse 13.
ルカの福音書8章13節を開けてください。
Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away.
岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。
The title of today's message is The Meaning of the Parable of the Sower, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは、種をまく人の例え話、その意味、Part 2になります。
Today we are looking at the second part of a series of messages about Jesus' explanation of the meaning of the parable of the sower.
今日はイエスが説明された種をまく人の例え話の意味についての第2回目のメッセージになります。
Jesus is teaching this to his disciples, those who were constantly following him around.
イエスはこの説明をずっとイエスについてきていた弟子たちに話されています。
These people included his first 12 apostles, the women who supported his ministry, and others, including the first 72 evangelists.
この弟子たちというのは、12人の使徒、そしてイエスのミニストリーを支えていた女性たち、さらに最初の伝道者となっていく72人を含むその他の人たちでした。
So there was more than 100 people who heard Jesus's explanation.
ですから、イエスの説明を直に聞いていた人は100人を超えていたんです。
These people, apart from Judas Iscariot, would then go on to form the core of the early church.
この人々の中でユダを除くこれらの人々が初期の教会の中核を形作っていきます。
These people would be the first people to take the gospel to others after the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost.
彼らはペンテコストの日、コステの日に最初に聖霊が注がれ、そして福音を伝道していきました。
The reason this explanation has been recorded in the scriptures is it's important for us that we understand these things too as we continue the work of bringing the gospel to others.
このイエスが説明された話が聖書に記録されてきた理由とは、この私たちにも与えられている福音伝道について理解しなければならない大事なことだからです。
Let's now review the four things that we learned in last week's message.
では、先週のメッセージで学んだ4つのことを振り返ってみましょう。
First, we learned that spiritual growth, just like our physical growth, just like the physical growth of a plant and our own physical growth, takes time.
まず一つ目に、私たちの霊的な成長には、植物が成長するように時間がかかるということです。
Second, some people have hardened hearts. And they can't receive the word of God, And this is often because of not forgiving others for past hurts or having secret sins that they are holding on to.
2つ目に、ある人たちは心が固く、神の言葉を受け入れることができないということです。これは過去に心に傷を負い、人を許すことができないでいたり、または自分の中に隠れた罪を持ち続けていたりすることがよく原因になっています。
Third, the devil is a thief who steals away the word of God from people through his lies that he spreads in the world.
三つ目に、悪魔が世の中に偽りを広めて、神の言葉を人から取り去っていくということです。
For the devil is trying to keep people from joining God's kingdom, because the more God's kingdom advances, the more the devil's kingdom retreats.
そして四つ目は、人々が神の国に入っていかないよう悪魔は働いているということです。神の国が大きくなってしまうと、大きくなっていくと悪魔の国が後退していってしまうからです。
In today's verse, there are four more things that Jesus explains.
では、今日の御言葉の箇所でイエスはさらに4つのことを説明されています。
Let's look at these now.
では、それらを見ていきましょう。
The fifth thing that Jesus wants us to learn from the parable of the sower is about emotional reactions.
5つ目になります。イエスの説明5つ目。それは感情的反応。
The first part of verse 13 says,Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it.
今日の御言葉13節に、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には、喜んで御言葉を受け入れるが、とあります。
While a true and genuine faith will often touch our emotion,Emotional reactions are not a sure sign that someone's faith is true.
本物の信仰は人の心を打ちます。でも感情的な反応というのはその人の信仰が本物であるというサインにはならないものです。
The Greek word translated as joy in English is kaa.
英語で喜ぶと訳されている言葉のギリシャ語は kaa となっています。
This word means cheerfulness.
これは上機嫌という意味です。
And this word is used many times in the New Testament to express the joy that comes from knowing Christ. But people can still experience joy to a certain extent without knowing Christ.
この言葉は新約聖書の中にイエスを知った喜びを表すのに多く使われている言葉ですが、イエスをそこまで知らなくても人はそれなりに喜びは味わうんです。
The thing is, people can have all kinds of emotional reactions to the message, the worship service, or the outpouring of love they might receive from others. But that doesn't mean the word of God has really taken root in their hearts.
例えば人は誰かのメッセージを聞いたり、そして礼拝で、または礼拝を通して、または他人が自分に注いでくれる愛に対していろいろと感情的に反応するのです。でもその感情はその人のその感情の反応はその人の心に御言葉が根を下ろしたことを意味してはいないのです。
I've seen people cry loudly with many tears in seeming repentance, yet after a week or so, they've gone back to their old sinful ways.
涙をいっぱい流して、泣いて悔い改めて、悔い改めたように見えた人が、一週間かそこらで元の罪深い生活に戻ってしまっているのを私は見てきました。
On the other hand, there are those who think that relating to God is done without emotion. But this also is erroneous.
一方で、人によっては、神につながるのに感情はいらないと考える人もいますが、でも私はそれは間違っていると思います。
When God touches your life, it affects everything, including your emotions, but true faith starts with a changed heart.
神が人の人生に手を伸ばしてくださるとき、自分の人生に手を伸ばしてくださるとき、感情も含めて全てのことに影響は及ぶと思います。
Let's look at Rome.
Sorry. ただ、本物の信仰は心が変えられてスタートするのです。
Let's look at Romans 15, verse 13.
では、ローマ人への手紙15章13節を見ます。15章13節です。ローマ人への手紙。
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。
True joy comes after we place our trust in Him.
真の喜びは、私たちが神に信頼を置いた後にやってくるということです。真の喜びは私たちが神に信頼を置いた後にやってきます。
That true joy is not just a short-lived emotion, but something that lasts.
真の喜びは短期間続くようなものではなく、究極的なんです。
No one, no circumstances can take away the joy that Jesus gives to us.
イエスが与えてくださる喜び、それは誰にも、どんな状況にも取り去っていくことはできないのです。
We experience true joy when we come to know the resurrected Jesus.
私たちが真の喜びを味わうのは、死からよみがえったイエスを知るときです。
That makes a big difference as we live our life in that hope.
それが希望のある人生を送るかどうか大きな違いをもたらすのです。
Turn with me to John 16, verses 20 to 22.
では、ヨハネの福音書16章20節から22節を見ます。ヨハネの福音書16章20から22。
Very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will be turned to joy.
誠に誠にあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。
A woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world.
女が子を産む時には、その時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。
So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy.
あなた方も、あなた方にも、今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そして、その喜びを、あなた方から奪い去るものはありません。
People can have all kinds of emotional reactions, but that's not evidence of lasting change.
人はいろんな形で感情的な反応をします、示しますが、でもそれが究極的変化の証明にはなりません。
Indeed, there are many things in the world that can give you a bit of joy, a feeling of ecstasy for a while.
確かにこの世には、ほんの少しの間の、ほんの少しの喜び、しばらくの間、喜びに我を忘れさせる多くのものがあります。
Some people even get a bit of joy by hearing God's word without letting it change them. But that kind of joy doesn't last.
そのように、中には神の言葉を聞いて、自分は変わらないまま、ほんの少し喜びを得る人はいるわけです。でも、そのような喜びは長続きはしません。
If you want lasting joy, you've got to walk in relationship with Jesus, experiencing his resurrection power in your life.
喜びをずっと長続きさせたいと思うなら、イエスにつながって歩くことです。死からよみがえったイエスの力を自分の人生の中で体験していくのです。
Then you will know true joy.
そうしてあなたは本物の喜びを知ります。
アーメン。
アーメン。
The sixth thing that Jesus wants to teach us from the parable of the sower is about a shallow life.
六つ目です。イエスの説明された六つ目、浅はかな人生、浅はかな人生です。
The second part of verse 13 says, "But they have no root."
今日の御言葉13節に根がない、根がないとあります。
A plant that has a root going deep beneath the surface is not easily blown over.
表面から下へ深く根を下ろしている植物というのは簡単には風に吹き倒されません。
It is also able to draw water and nutrients from the soil even when there's no rain for a while.
根を下ろしているのでしばらく雨が降らなくても土から水と栄養を吸い上げることができます。
The people who have no roots, no root are those who just have a surface understanding of the things of God.
ここで言う根がない人というのは、神について表面的な理解しかしていない人です。
The word of God hasn't sunk deep down into their hearts.
神の言葉が、御言葉が、心の深いところまで入っていっていないということです。
They might be able to quote some scriptures, but they don't have any real faith in God to help them when times get tough.
いくつか御言葉を暗記はしていても、試練の時に自分の助けになる真の信仰は持ってはいないのです。
Let's turn to Matthew 13, verses 54 to 58.
では、マタイの福音書を見ます。マタイの福音書13章、54から58節。13章、54節からです。
Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked.
それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。
Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas?
この人は大工の息子ではありませんか？彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか？
Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things?
妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。
And they took offense at him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own town and in his own home.
こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。
And he did not do many miracles there because of their lack of faith.
そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
When Jesus came back to his hometown to preach, they were amazed at the things he said and did.
イエスが自分の郷里で教えるために戻られた時、人々はイエスの言われること、そしてされることに驚いたのです。
They got amazed, but they only looked at the surface of things.
驚いたのですが、表面しか見なかったのです。
They knew how humble his earthly family were.
人々はイエスの家族がいかに質素であるか知っていました。
Despite his family being descendants of kings, they were living a working class life in a backwater town.
イエスの家族は実は王家の子孫になるわけですが、王家の子孫になるわけですが、彼らは偏僻な場所で労働者階級の生活をしていたのです。
So even though they admitted that Jesus spoke with wisdom and had miraculous powers, they could not accept him and what he was telling them into their hearts.
それでイエスの知恵と不思議な力を認めても、イエス自身とイエスご自身とイエスの言うことを心の中へ受け入れられなかったのです。 イエスに信仰を持てなかったのです。
They didn't put their faith in him. If we don't put God's word into our hearts and have faith on it, our spiritual life will be shallow.
そのように、この私たちも心の中へ御言葉を入れて、心の中へ御言葉を入れ、そしてそれを信じる信仰を持たなければ、霊的人生は浅いものになるんです。
We will not be able to stand firm in our lives. Don't live the shallow life. Take God's word seriously.
浅はかな人生を生きるのではなく、御言葉を真剣に受け止めていくのです。
Let it sink deep into your heart and make you strong in faith.
御言葉を自分の心の中へ深く留めて、そして強い信仰を持つのです。
アーメン。The seventh thing Jesus wants us to learn from the parable of sower is about people who just follow the trends.
七つ目、流行を追う。流行を追う。
The third part of verse 13 says,They believe for a while.
今日の御言葉13節にしばらくは信じていてもとあります。
Fashions come and go.
ファッションというのは行ったり来たりするものです。
Sometimes even Christianity becomes fashionable.
キリスト教にも流行があったりします。
Maybe the style of music played in a church is considered cool.
教会の音楽のスタイルがかっこよいかどうかとか。
Maybe the pastor is very charismatic and speaks well.
牧師がカリスマ的で話が上手だと捉えたりするんです。
Maybe someone famous turns to God and others copy them.
誰か有名人が神を信じれば、他も真似をして後に続こうとしてしまうのです。
Fashions come and go.
ファッションは行ったり来たりします。
Even inside the church, many people get caught up on them.
そして教会内でもたくさんの人が流行にとらわれてしまいます。
But do they really take God's word to heart?
そういう人たちは神の働きを自分がしていくことを心得ているのでしょうか?
Or are they prepared for the real Christian life, or are they just following the trends?
真のクリスチャンライフを送る用意をしているのでしょうか。それともただ流行を追っているのでしょうか。
Let's turn to Matthew chapter 8, verses 19 to 20.
では、マタイの福音書を見ます。マタイの福音書8章、19、20節です。
Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you may go.
そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。
Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.
するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。
The teacher of the law, that is the law of Moses, might have been a popular teacher.
ここに出てくる律法学者、律法とはモーセの律法ですが、彼は人気のある先生だったかもしれません。
He might have had many students, but he saw an opportunity to improve his business.
たくさん生徒がいたかもしれません。この彼が見ていたものは、自分のビジネスを広げる機会だったのです。
He noticed the new prophet in town, Jesus, and he noticed that so many people were attracted to him.
彼は町の中で新しい預言者イエスに気づいたのです。そして多くの人がこのイエスに引きつけられているのに気づいたのです。
The teacher of the law thought that if he could just learn everything from this new cool guy, he could draw even more students with this knowledge, and he could really expand his business.
この律法学者は、もしこの新しく現れたかっこいい人物からすべてのことを自分が学べたなら、その知識を持ってもっと生徒を自分に引き寄せて、ビジネスを広げられるという思いがあったのです。
The thing is, Jesus saw right through this guy's motivations.
でも、イエスはこの男の、この律法学者の動機を即座に見られました。
In modern terms, Jesus was telling the teacher of the law something like this.
イエスがこの律法学者に言われたことを今の言葉で言い換えればこうなります。
Hey man, you think you're going to get so rich from what you learn from me, but look at the simple lifestyle I'm living.
君はね、私から学んだことを教えて金持ちになれると思ってるかもしれないが、私の質素さを見なさい。
I'm not in it for the money, and if you really want to follow me, then you should have the same attitude.
私はお金を得るためにミニストリーをしているのではない。もし君が本当に私についてきたいと思うなら、私と同じ姿勢を取るべきだ。
I'm not just teaching some new cool theology. I am the way.
私はかっこよい神学を教えているのではない。私が道なのだ。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 4, verse 5.
では、コリント人への手紙第1、4章5節を見ます。コリント人への手紙第1、4章5節です。
Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in the darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God.
ですから、あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する賞賛が届くのです。
Are you trying to follow Jesus because he is the way or because it's cool?
皆さんはイエスこそが道であるからイエスをフォローしているのですか？それともイエスがかっこよいからですか？
Are you looking for something to add to your life to help you get rich?
イエスをフォローすることで自分がもっと裕福になれるよう何かを探そうとしているのですか？
Many people follow trends, and when a new trend comes, they change direction.
新しい流行が流行れば、多くの人はそれをフォローして方向を変えますよ。
Jesus is looking for people who will stick it out and continue to follow him even when it's tough.
でも、イエスは試練にあっても向きを変えないで、固くイエスをフォローし続ける人を探しておられるのです。
But if we want to follow Jesus, he has to be our everything, because he always has been and he always will be.
イエスをフォローするということは、イエスがすべてということなんです。今までもすべてであり、これからもすべてだということなんです。
We need to take God's word to heart and not just follow whatever teaching is fashionable.
私たちがしなければいけないのは、神の言葉、御言葉を心に入れていくこと、そして単純に流行の教えについていかないことです。
アーメン。
アーメン。
The eighth thing Jesus wants to tell us from the parable of the sower, and the last thing we'll look at today, is about failing the test.
最後、八つ目です。イエスが説明された種をまく人の例え話の意味。八つ目は、試練に倒れる。試練に倒れるです。
The fourth part of verse 13 says, But in the time of testing, they fall away.
今日の御言葉13節に、試練の時になると身を引いてしまうのですとあります。
Those who don't take God's word to heart, those who don't let it in and take root in their lives,Those people are not going to endure when trials come to their lives.
神の言葉を自分の心に入れない人、入れていこうとしない人、そういう人は自分の生活に根を下ろしていけないのです。自分が根を下ろさせていないのです。つまり、そうすることによって試練に対して自分が耐えていこうとしていけないのです。
Those people are just like a plant with no root, and they're either going to wither away when the sun shines strong or get blown away by a strong wind.
神の言葉を自分の心に入れようとしていかない人は、根のない植物のように、日差しが強くてしおれてしまうか、 強い風が吹いて吹き倒されてしまうんです。
If God's word has not penetrated into the heart of a person, they will not endure the testing times, no matter what emotional reactions they might have had to God's word.
神の言葉が心に浸透していなければ、どう自分が感情で自分を表そうとしても、試練には耐えきれないんです。
Let's turn to Matthew 7 for our last reading today. Matthew 7, 24 to verse 27.
では最後の御言葉です。マタイの福音書7章24から27節。マタイの福音書7章24から27節です。マタイの福音書7章7章24節から27節です。
Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。
The rain came down and the streams rose, the winds blew and beat against that house.Yet it did not fall because it had its foundation on the rock.
雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。
But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand.
また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.
雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
If you just hear God's word without letting it into your heart, you might have an emotional reaction.
あなたが神の言葉、御言葉を自分の心に入れてはいかず、ただ聞いている。それだけでも感情的なものは出てくるんです。
You might look good on the outside, copying what everyone else is doing in the church, but your spiritual life is shallow.You have no root.
教会内で他の人たちがしているように真似することで外見はよく見えるかもしれません。でも根がなければ霊的に浅いんです。
When the trials of life come, you're going to fail the test.
試練が来れば倒れてしまうんです。
If you really want to stand firm in the trials of lifeYou need to let God's word take root in your heart.
試練の時が来ても固く立っているものでいたいなら、神の言葉の根を心の中に下ろしていくことが必要なのです。神の言葉の根を心の中に下ろしていくことが必要なのです。
Let it change and transform you so that you start living it out.
神の言葉で自分を変えていただいてください。神の言葉を生活で実践していくのです。
Then you will stand firm. You won't fail the test.
そうすることで 固く立てる自分になって試練があっても倒れることはありません。
Put God's word in your heart and then start living it out.
自分の心に神の言葉を入れていくのです。そうして生活の中で実践していくのです。
アーメン。
アーメン。